メッタのバスケ色に染まるラジオ。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。そして新年明けましておめでとうございます。はい、メッタと申します。バスケ色に染まるラジオ、第24回目、そして2022年最初の配信となります。この番組は、バスケットボールを愛してやまない私メッタが、バスケの魅力を一ファンとしての目線からざっくりとお届けするラジオとなっておりますが、本題に入る前一言、すいません。今日はね、新年1月7日に収録してるんですけども、前回の第23回目の配信日12月1日昨年のですね、そこから1ヶ月以上ね期間が空いてしまったことは本当大変申し訳ございません。一応言い訳をさせていただきますと、最初は大学インカレ終わった後に更新をねしたかったんですけども、ちょっと仕事や今のちょっとルーティンワークにもなってるね、ニコ生と、ね、ゲーム実況、それから年末にねちょっと東京行ってきましたので、その準備だったり、他にもね今年からちょっと始めたいこととかで、これまでの活動内容を見直すための準備とかに結構リソースを取られてしまいまして、ここ1ヶ月なかなか更新できなかった、主な原因になっております。はい、結局東京遠征中も、B リーグやウィンターカップ現地観戦がメインだったんですけども、このラジオにも何度か出演いただいているジュンシさんともね久々にね直接会ってね話したりとか、思ったより時間が本当に確保できなくて、その後ね実家に帰省した後もね両親と毎晩飲んだり、ね、ある日はねちょっとイオンに連れて行かれてね、一緒に映画をね見たり、映画楽しかったですよ。 99.9 は非常に楽しかったです。はい、松潤、ね、主演の、はい。さてね、前置きが長くなりましたけども、今回のテーマはざっくりと、ウィンターカップ現地観戦レポート、それから、ここ最近の、NBA、それから、国内バスケのねトピックス、あるいはねここのイベント情報なんかをねお話ししていきたいですし、それから今年に2022年のね活動方針なんかをちょっとエンディングの方でねちょっと話していければなというふうに思いますので、ぜひ最後までね、お聞きいただければありがたいです。ということでね、今年も、バスケの質問ラジオ、改めてよろしくお願いします。それでは、スタートいたします。はい、改めましてメッタです。はい、それでは早速ね、12月末にね観光しました久々のね東京遠征の中での、主にウィンターカップの方でね現地観戦をラスト3日間ね、してきましたので、それを中心にしたねお話からやっていきたいと思いますけども、まずね東京は2020年の3月緊急事態宣言が出るちょっと前くらいにね一回東京行って、本当それ以来ですね。最近はねちょっと秋田方面とか、ね、仙台とかね東北内のね遠征とかはね再開はしてましたけどもね、ちょっと東京もこのタイミングをしてね、またコロナがまた流行り始めたらねまた行くタイミングを逃しかねないっていうことでね、思い切ってね久々に、ウィンターカップもね2018年以来だったと思うから、ね、本当に気合い入れてね準備して、ね、行ってきました。期間がね12月26から29かな。はい、26はねまず青学でね三六から渋谷と千葉デッツをねB1 の試合を、見て、その翌日から27、28、29とウィンターカップね、チケットが、ね、安くていいんですよね。投資で1日でもね3000円くらいでね、いい席でもねそれくらいで見れますから、気軽に見に行く分にはねすごく良心的な価格だと私は思います。はい、で女子の準決勝と男子の準々決勝以降ね、大体の試合をね、見たんですけども、レベル上がってましたね、やっぱりね。ウィンターカップ行くのもね3、4回くらいか5回くらいになるんですけども、 特に女子がね、まあ、男子はもともとね、運動能力高くてね、サイズもね、上がってて、まあ、可能性はね、もう八村塁にね、活躍したあたりから感じてはいたんですけども、女子はね、私も、まあ、身長そんなに高いわけではないんですけども、みんな、スキルがすごく上がってましてね、その、まあ、まさにね、女子日本代表がやってるような、小さくてもね、機動力で戦うバスケとか、あるいはね、ディフェンスがしっかりしているとか、あとはガードのね、やっぱりスキルが非常に高くてですね、ピックアンドロールで最近よく使われるジェールっていう、ね、まあ、ボールハンドラーがね、その、まあ、ディフェンスを背中に背負い込んでね、まあ、いわゆる数的優位を作るね、まあ、テクニックなんですけども、それもまあ、もう当たり前に使われてまして、あとはね、ドライブから引きつけてノールクパスとかね、まさにマシダルイちゃんとかやってたような、ね、そんなプレーもね、結構上の方では見られたり、ね、学年関係なくやってたような感じがしましたね。桜花学園、優勝した桜花学園はもちろんですけども、京都精華の1年生のガードのね、ここもすごかったですし、堀内さくらですかね、はい。まだ1年生っていうのが非常に驚きなんですけどもね。京都生活ね、下級生が多いにもかかわらずね、まあ、留学生の力はね、大きかったですけども、それでもやっぱり、もうちょっと大会勝てそうなね、ところまでは行きましたからね。本当に惜しかったですね。でもってね、まあ、その決勝ですけどもね、まあ、非常にロースコアのね、最終的に61対57っていうね、スコアになったんですけども、最後の最後までね、ほんと我慢比べの、ね、戦いになって、まあ、最後はね、桜花がわずかに抜け出したっていうね、試合に、なりましたけども、やはりね、まあ、全体的な、その、まあ、スキルと、まあ、チームワーク、ね、まあ、あうんの呼吸だったり、ね、まあ、あとはディフェンス、の粘り強さとか、その総合力はやはり桜花がね、一つ、高校の中ではね、抜けてるのかなっていう印象は非常にね、ありました。ね、ちょっとまあ、井上先生がなんかね、体調悪そうでね、なかなか歩くのもなんかしんどそうなね、感じの、現地で見てて感じなんですけどもね、ね、他のアシスタントコーチの人たちからね、かなり、声を飛ばしてってね、まあ、よくね、まあ、鍛えられ、いろんな意味で鍛えられてるチームだなというふうに思いました。まあ、はい。で、一方でね、男子の方はね、まあ、ちらっと今言いましたけども、ね、サイズもあって、機動力もあって、ということでね、まあ、こちら本当にね、もうコートを所狭しとね、もう駆け回ってるね感じで、もう結構見る方は結構大変でした ね、はい、ね、ちょっと目を離しているうちにうおーっていうねいう感じで、次のね、まあ、ビッグプレーがね飛び出したりとか、もう普通にするんでね、もう展開早すぎて、まあ準々決勝にあたりはね、ちょっともうね、ベスト4から、ね、上のに残ったチームと、ね、敗退したチームで結構ね、何十点も離れるような展開があって、そこでちょっと、ね、差が出るあたりのね、まあ、大体あのあたりで出るんですけども、ただまあね、結構頑張ってたところは多かったですね、スコアの差以上に、ね、例えばね、久々に、まあ、メインコート持ってきた、小智深谷とか、ね、あと、県立小林ですか、宮崎のね、予選で延岡学園をね、破って、今回出てきたんですけども、すんごくいいね、チームでしたね。あとは、仙台明星とね、当たった金沢、石川県の金沢高校も、非常にね、まあ、後半こそね、離されましたけども、ね、山崎イブ君をね、ブロックしたりとかね、いう場面もありましたし、よくね、鍛えられてるチームだなというふうに思いました。ただやっぱりね、オフェンスのクオリティ のところでやっぱりね、そのあの大堀だったり、ね、明生、あと帝京長岡、福岡第一はね、やはり、一つね抜けてたかなっていうところありましたね。 あとね福島東陵のね留学生も結構レベルが高かった、感じがしますね。ちょっと帝京長岡もそうだけど、あの留学生のレベルも年々上がっていて、ね、ゴール下だけをね頑張ってるっていう、もう選手はもうほぼいなくなりましてね、もう機動力をねもう前面に出した、ね、あのランニングプレーとかね、あとはねうまくポジションを取ってね、あの引きつけてパスしたりとか、非常にねもうチームのね中で機能する、自分もね生かされあの、ね、周りも生かすみたいな、そういったねあの関係性がねできていて、本当にあの、まあ、そういった意味でもね、まあ、うまく日本人とねその留学生のね関係性が、ね、深まってるのかなっていうふうにも感じました。はい、さてね、その、準決勝以降ですけどもね、まあね個人的に一番楽しみにしていたあの福岡大堀と仙台明星の、ね、準決勝はとにかくレベル高かったですね。最初はね、あの名戦が山崎イブ君とか、ね、神戸ブルース君とかね、あの大型、ね、あのフォワード、ガードをね、あの揃える、ね、名戦があの2桁リードを、ね、したんですけども、2クォーター途中からですかね、あの大堀 の、ね、あのエースガードの岩下純平君が、あの去年ね、前十字靭帯断裂でね、まあ、出れなかった鬱憤も晴らすかのようなね、もうあのカリーみたいなスリーをね連発してあの踏みとどまったんですよね。でその勢いがねもう3クォーターになってもねあのもう止まらなくて、38点だったかな、スリー9本で結局岩下くん1人でね、まあでだんだんねあのディフェンスの方もあの山崎イブ対策としてね、あの2メートルビッグマンね、あの川島優斗くんまだ1年生ですけどね、あのゴール下でねうまーくねあの仕事をねさせない、守り方でね、まあ、最終的にブロックね、あのゴール下させ込んでブロックしたりとか、そういったシーンが非常に多く見られてね、ちょっと明生がねちょっとパニックに陥ったあの試合になったかなっていうふうになってましたね。あの大堀のオフェンスペースにちょっとついていけなくて、まあ、結局81対73という、ね、スコアでしたけども、あのどっちが勝ってもおかしくはなかった試合だと思いますけど、ね、高校生とは思えない、ね、オフェンスのレベルの高さに、ね、あのディフェンスの方も、ね、あの神戸君、ブルース君が、ね、2回くらいチェイスダウンブロックやってたので、ね、あの大堀の速攻のところでもう猛然とバックコートから、ね、ダッシュしてきて、ね、リングの上でもう弾いて止めるっていう、ね、そんなシーンが2回くらいあって、もう会場すんごい湧いてましたね。あのコロナで声出せないんですけども、ね、あのうおーってもうまさにあれがもうどよめきというね、あの言葉にふさわしいねどよめきでした。まあそれから本当にね、なんかあの漫画のレベルにねだんだん近づいてる感じの、あの試合でしたね。あの3の、ね、爆発といいね、うん、まあ、あのそういう意味でもやっぱり現地で見てよかったなっていうふうには思いますね。画面越しで、ね、後からまあ何回もお借りはしたんですけども、やっぱりねちょっと画面越しはまたちょっと違う、やっぱり現地でしかね体感できないその空気とかね、現地のその雰囲気はやっぱ特別なものはありましたね。はい、でもう一方がね、ちょっとこれはあの他の予定があってね、あの現地観戦の前にね、あの離席をしてしまったんですけども、あの帝京長岡はね福岡第一に粘り勝ちで67対61で、ね、なかなか福岡第一がねあの得意 の、 あのディフェンスからのね、速攻を帝京長岡にちょっと封じられて、あのまあ粘ったんですけどもね、最後帝京長岡はまた抜け出したということで、やっぱりここはあの帝京長岡の、ね、留学生のコネ君がやはり効いてましたね。はい、 非常にね、機動力あって、しなやかで、本当にこれどうやって抑えるんだろうっていう感じの、ね、ディフェンスももう入った時連発、ね、してましたからね、まあ、まあね、もちろん2年ぶりの福岡第一 と大堀の対決もね、まあ、楽しみであったんですけども、結局は大堀と帝京長岡っていうね決勝戦に、なりまして、でその決勝がまたね、まあ、ちょっとね、連日のね試合の疲れもお互いあったと思うんですけどもね、オフェンスがなかなかシュートが入らないね、時間帯が長くて、ディフェンシブな試合に、ね、なりましたけども、まあね、大活躍した岩下君もなかなかね、後半スコアを伸ばせなくて、ね、肝心なところの3-1本から流れが変わったようなね、4コーナー残り3分から、ね、試合が動いたような試合感じだったんですよね。まあ、大堀もね、タレント揃いと言われてますけどもね、やっぱりリバウンドとかね、結構名戦線もそうだったんですけど、高さのフリーをね、まあサイズ、平均サイズは大堀の方が高いんですよ。はい。なんですけどもね、やっぱ留学生一人いるだけで、なかなかそのサイズに太刀打ちできるのが、まあ川島くんくらいしかいなかったので、ね、ちょっと、本当前半は大変そうでしたけどもね、後半、ね、みんなでちょっとリバウンド、ね、すごい頑張って、オフェンスリバウンドをよく取るようになって、それでね、大堀のペースに少しずつ少しずつ、持っていったのかなっていうね、そんな試合になりましてね、最後もね、岩下くんがディフェンスのね、スイッチで、コデ君を引きずり出して、ね、で、その、まあ、シュート外れたんですけど、ね、枠川くんが、ね、リバウンドを押し込んでね、それが、まあ、実質決勝点になった、というね、ところでした。はい。いや、これは本当にね、まあ、ちょっと準決勝違ってね、なかなか点の入らないね、ちょっと、テレビで見てた人がどう思ったか分かんないですけどもね、私個人としてはすごくね、緊張感で手に汗握る、素晴らしい試合だったと思います。ね。まあ、オフェンスのクオリティの意味ではね、ちょっとまあ、連戦の疲れがあるってことで、ここはもう致し方ないとは思うんですけどもね、まあ、少なくともやっぱディフェンスで、お互いがね、プライドをね、出し合って、コートにね、置いてきたのは、まあ、素晴らしいの一言だったと思います。はい。まあ、結局、59対56で大堀の優勝。これ、28年ぶりのウィンターカップ優勝ってことで、インターハイとかはね、ちょっと前に優勝はあったんですけども、ウィンターカップはもう、それだけね、年数が空いてたってことで、ね、10年くらい前にね、就任した片峰さん、監督の、まあ、ウィンターカップ初タイトルっていうね、まあ、そういった、まあ、まあ、まあ、嬉しいね、ニュースもね、ありました。はい、ただね、まあ、試合後の会見とか見てると、もう来年以降ね、すぐ見据えてる、まあ、下級生のね、パフォーマンスにちょっと不満を抱えてるようなのも、ちょっと、会見見、片宮さんの会見見たので、まあ、これね、また来年以降も大堀が、またね、この高校バスケ界を引っ張っていくのかなっていうふうな予感はね、しましたね。まあ、川島君もね、決勝戦結構頑張りましたからね、ね、コネ君にね、まあ、果敢に、ね、挑んで、ね、スリーポイントもね、まあ、打てるくらいの柔軟な、ね、選手であるんですけどもね、ね、結構、まあ、ブロックされながらもね、リングにアタックし続けて、ね、まあ、積極的にね、プレーしてたのでね、まあ、優勝インタビューで言ってたようにね、来年ね、また、まあ、平均20点くらいね、取れるような、そういったパフォーマンスをね、また見せてほしいなというふうに思いますし、ね、本人も NBA をね、目標にして、ね、成長をね、するために大堀に進学しているのでね、今後のね、まあ、キャリアのね、足がかりにね、してほしいなというふうに思います。はい。で、一方は帝京長岡の方ね、まあ、コネ君だけじゃないんですよ。ね、日本人がとにかくね、もう足動かしてディフェンス頑張って、ね、オフェンスではね、もう、ドライブとか、 で、ね、かき回してみたいな、そういう、ね、感じだったんですけどもね。ちょっとエースの島倉くんにちょっと当たりが来なかったのがね、ちょっと誤算だったかなっていう、ところはね、ちょっとあったかなっていうふうには思いました。はい、そんな、ね、ところでね、まあ、非常に内容の濃いね、このウィンターカップ現地観戦の3日間だったわけですけども、まあ、付け加えると、大堀は、ね、下の方でもね、初戦が、開志国際、新潟をね、帝京長岡と並んでのね、強豪の一つですけど、ね、そこにまず勝って、その後、まあ、3回戦か、3回戦で、中部第一か、愛知をね、インターハイを今年制している中部第一にも勝って、まあ、しかも1回戦からね、今回大堀はやってるんですよね。福岡第一が県予選で勝ったのでね。だから、まあ、6連戦でね、まあ、そのうち、ね、もう優勝してもおかしくないところと、まあ、5チームくらいね、当たって、ね、それみんな倒して完全優勝してるような、そういうもう主人公的な勝ち上がり方をね、まあしちゃうわけですよね。まあ、ディアボーイズの水穂高校みたいな優勝し方でしたね。はい。はい、まあそういったね、ドラマ性も含めてね、やっぱり、まあ、やっぱりね、バスケ版甲子園みたいな、ね、のは本当に肌でまた感じることができて、非常にね、まあ、疲れましたけど、ね、行ってよかったと間違いなくね、言えるの、ね、東京遠征だったと思います。はい、ちなみにね、ウィンターカップはね、スポーツナビでね、全試合配信されてて、アーカイブもね、見れますので、まあ、バスケットライブ登録しなくても見れるということでね、まあ、気になる方はね、ぜひ、まあ、個人的におすすめの明星対、ね、大堀の試合を中心にね、見ていただければ、また理解が深まるのかなというふうに思いますので、ぜひおすすめします。まあ、YouTube にもね、バスケットライブのチャンネルとかでね、ダイジェストはね、載ってたり、あと、ブカピっていうね、まあ、いわゆる部活応援チャンネルみたいなところでもね、まあ、敗退後のね、まあ、ミーティングとか、ね、涙なしでは、ね、見れないミーティングとか、あとはね、その選手やコーチの、ね、会見の様子なんかもね、まあ、見れたり、ね、しますのでね、はい、それらも含めてね、今からでも、ね、楽しめる部分は多いと思うんでね、ぜひお勧めしたいですね。ということでね、まあ、ちょっと、ね、駆け足になりましたけども、ウィンターカップ、ね、まあ、ここまで、振り返りでした。はい、続きましては、ね、国内外のね、ちょっとバスケ関連トピックスをね、まあ、NBA、B リーグ中心にね、話していきたいと思います。ちょっとね、まあ、期間空いたのもあるんですけどもね、ちょっと年末年始、ね、そしてこの最近はちょっとコロナ関係で、ちょっといろんなニュースがね、ありましたので、まあ、ざっくりとね、ちょっと紹介していきたいと思うんですけども、ちょっと個人的にね、まず、ちょっと残念なニュースからで申し訳ないんですけども、キャバリアーズのリッキー・ルビオがね、左膝前十字靭帯断裂という、ルーキーシーズン以来のね、大怪我をまた負ってしまって、シーズンエンドっていう風になってしまって、これは本当に残念で悔しいですね。ね、ルビオといえばね、まあ、スペイン代表としてもね、2019年のワールドカップとか、ね、今年の、すいません、去年のオリンピックとか、ね、でもね、まあ、まあ、特にね、オリンピックの時はね、日本の前にね、立ちはだかって、ね、非常に厄介な、ね、存在でしたし、改めてね、ルビオの、ね、価値がまた証明された、試合だったのかなというふうに思ったんですけども、まあ、もともとはね、もう北京オリンピック2008年の時からね、もう10代のところから、まあね、ジェイソン・キッドとマッチアップとか、ね、してましたからね。だから、ね、まあ、NBA では、ね、なかなか、まあね、力を発揮しきれないところも、ね、多かったんですけども、最近は本当に若い選手の多いキャブスの、ね、まあ、メンターとして、ね、まあ、オリンピック途中に、ね、トレードされてキャブスに移籍して、 まあ、どうだったのかな、心情的にはっていうふうに思ったんですけども、コリン・セクストンね、まあ、全休になったタイミングあたりからね、もうルビオの存在感がね、非常に上がってきて、ね、本当に、まあ、ケビン・ラブと一緒にね、支えてただけに、本当にこれは残念ですね、本当、悔しいのかなというふうには本人も思いますし、私も悔しいです。はい。で、まあね、代わりとしてね、レイカーズから、まあ、緊急でね、ラージョン・ロンドンをね、連れてくるトレードを敢行はしましたけどもね、まあ、キャブスはまあね、若い選手がね、とにかく、まあ、ガーランドとね、新人のモーブリーが、ね、躍動するチームですから、ね、まあ、心配はそんなにいらないかもしれないですけどもね、今、すごく好調ですからね、なんとか。ね、まあ、プレーオフにね、行ってくれたらね、非常に面白いのかなっていうふうには思いますしね、はい。まあね、ルビオがね、完全回復するかどうかね、31歳、2歳くらいですからね、今、もうそんな年なんですね。ね、まあ、また完全復活をね、また祈りたいと思います。はい。それからまあ同じ NBA 関連だとね、そうですね、シカゴブルズですね、やっぱり。まあ、リーグトップはね、今、サンズでね、その後、ウォリアーズが追っかけて、あとはね、ジャズとかがね、西の、ね、3チームがね、もう上位トップ3を、ね、占めているんですけども、まあ、それに続くのがね、東の、ブルーズ、そして、まあ、あとネッツ、バックスとね、続いてるんですけども、まあ、デローザンですね。はい。年末年始のね、2試合の2日連続ブザービーターでね、チームの危機を救ったっていう、ね、試合も、ね、ありましたし、まあ、この後話すんですけど、オールスターのね、ファン投票、ね、中間発表でもね、東の側トップになってますから、ちょっとこれは、今までちょっと、ね、想像だにしなかった現象と言っていいんでしょうかね。エースはザック・ラビンだとは思うんですけども、ね、まあ、もともとね、まあ、去年途中か獲得したね、ブーチェビシとか、ね、あとはね、まあ、シックスマンの、ね、アレックス・カルーソと、カルーソとか、ね、本当にね、まあ、タレントがね、一気にね、増えたチームではありますので、その中でね、ひときわ存在感を放つね、デローザンの、まあ、クラッチ力、シュート力には本当に脱帽ですね。ラプターズ時代はね、ここまで、ね、勝負強い選手になるとは思ってなかったのでね、非常にまあ、これはいろんな意味でサプライズなのかなっていうふうな感じはしますけども、まあ、これ本当にブルーズのね、ここまでね、上位来るとは私は本当思ってなかったので、このままシーズンがね、進んだら本当土下座しなければいけないかもしれませんね。まあ、プレーオフはね、予想はしましたけどね、はい。で、まあね、その一方でね、ちょっと、コロナ関連のね、まあ、アメリカはね、非常に今ね、何十万単位でね、新規感染者がね、続出してる状況で、オミクロン株のね、影響もちょっと出てきているんですけども、ついにはね、渡邊雄太もね、ちょっとプロトコル入りしてしまいましたので、まあ、プロトコル入りしたからって言ってね、まあ、NBA の、ね、規定はね、ヘルス&セーフティープロトコルっていうね、いう名前ですからね、コロナに感染した、あるいはね、まあ、その、まあ、ちょっと感染した疑いがあるっていうね、いわゆる濃厚接触的な感じでもね、入るのでね、なので、まあ、感染したかどうかは分からないですしね、まあ、八村もね、まあ、一時期ちょっと、まあ、復帰目指している段階で一回入ったり、で、また戻ってきたりとか、ね、まあ、そういったこともありますのでね。じゃあ、ちょっと、まあ、非常に、まあ、微妙なところであるんですけども、ね、渡辺に関してはね、怪我から復帰してから、ね、非常にまたアグレッシブなプレーでね、チームを引っ張ってね、まあ、コロナでね、 スタメンを、ね、張ってた時も、ね、非常に頑張ってましたし、ね、スタメン主力が戻ってきてからも ね限られた時間で、ね、ハッスルは、ね、続けていますので ねぜひとも、ねまあ、ちょっと、ね、症状が、ねまあ強くなければねというふうに思ってますけども、まあ、心配なのはちょっと馬場の方ですね。 G リーグのレジェンドで、ね、プレーしている馬場はちょっとね本人がもう、ね、1ヶ月以上くらいねもう休むことをねもう明言していましたので、まあ、ちょっと、まあ、彼はすごく気の毒なところですね。馬場もすごく、ね、G リーグの方でねスタメンで存在感を、ね、出してきていたところですからね。まあアダム・シルバーコミッショナーはね、まあ、G リーグからね、選手をね、呼んだりとかで、ね、人数さえ揃えば試合をしなさいっていう風な、ね、そういった、まあ、ことをね、そういったスタンスなので、ね、まあ、ちょっとこれは、どうなのかなって思ってる人も、まあ、多いと思うんですけどもね、まあ、なんだかんだ試合が回ってるっていうのがね、また NBA のすごいところでもありますからね。まあ、特にやっぱり、ね、もう40超えたね、ジョー・ジョンソンがね、もう復帰したりとか、あと、ランス・スティーブンソンもそうですよね。ねまあ、あと、アイザヤ・トーマスもね、まあ、レイカーズの後ね、マーベリックスに、ね、行きましたけど、ね、10日間契約で、ね、またね、アピールをね、繰り返すという。ね、まあ、ベテラン勢にもね、そういった、まあね、まあ、恩恵みたいなものも出ますしね、ウィザーズなんかは、コロンビア人初の NBA 選手としてね、ハイメ・エジェニケですかね、はい。まあ、そういった、ね、まあ、嬉しいサプライズなんかもね、まあ、出たりとか、ね、いい面もあるんですよね、はい。まあ、それにしてもね、ランス・スティーブソンがね、ペイサーズね、復帰戦でね、いきなり30点奪ったのはちょっとびっくりしましたね。もともと実力はね、まあ、中国とかに行ってた時期もね、まあ、一回プレー見た時にね、やっぱり全然存在感が、ね、違いましたのでね、別に錆びついてるわけじゃなかったんですけどもね、いかにチャンスがね、回ってくるかっていう問題だけだったと思いますからね。だからね、そういった意味でもまたいいアピールの機会になったのかなというふうには思います。で まあ、あと欠場関連の、ね、話を、ね、したのであればね、あと復帰関連の話もね、あとする必要がありますね。あと、カイリー・アービング、ね、ついに、ね、まあ、ワクチン、ね、未接種で、しかもね、まあ、その状態で、まあ、ニューヨークにね、本拠地を置くネッツは、ちょっと参加させるわけにはいかないみたいなところでね、全然、姿すらね、カイリーは見せられなかったんですけども、まあ、とうとうアウェー限定でね、復帰が、決まったっていうか、もう出たんですけどね、ペイサーズ戦で。だからまあ、ネッツをね、ビッグスリーのケビン・デュラント、ハーデンで、カイリー・アービングがね、まあ、いきなり揃ったんですよね。で、早速3人でまた、ね、70点、80点くらいまた稼いでますから、やはりね、3人の、力は偉大ですね。まあ、思ってね、まあ、復帰戦もね、まあ、パフォーマンスは完璧じゃなかったとは思いますけども、やはりね、往年のね、キレはね、見せてましたから、ね、まあ、アウェー限定とはいえね、やはり力になるのかなっていうね、感じはしましたね。ただまあね、今後の扱いは相変わらずちょっと難しくなりそうですね。まあ、今回はちょっとチームがね、ちょっとまあプロトコルでね、離脱者続出っていう中でのね、まあ、帰りにちょっと出てくれというね、感じのお願いで、ね、復帰が、ね、早期の復帰が実現したようですからね。だからまあ、また今後もね、コロナにちょっと振り回されそうな、ね、感じはまだまだしそうな、ところでありますね。はい。まあ、リーグがね、中止にならないことがね、まず、一番のね、まあ、祈りたいところではあるんですけども、それからまあね、まあ、怪我関係からの復帰で言えばね、やっぱりウォリアーズのクレイ・トンプソンですね、いよいよね、現地9日ですかね、日本、うん、いよいよね、 復帰が間近っていうことで、キャブ戦からかな、はい、なんかファン投票でもなんか、ね、なぜか4位に入ってましたけどね、ガード部門、西の。でどんだけウォリアーズ、ね、人気あるんだっていうね、まあ復帰待ち望んでるね、ファンも多いっていう、まあ、あらわれではあると思うんですけどもね。はい、まあまあ、とにかくね、ちょっと結構ずれ込んでね、いる復帰のね、タイミングなので、ちょっと、まあ、待ち遠しいですけどもね、ウォリアーズが今、ね、非常に絶好調なわけですからね、まあ、本当、焦ってね、まあ、ベストコンディションする必要もないっていうね、まあ、ところもありますからね、はい。まあ、ただ、戻ってきたら戻ってきたら、本当にね、唯一無二の、ね、彼もシュート力持ってますからね。カリーとはね、また違う意味でもね、はい。いや、これは間違いなくね、いるだけで脅威になるとね、いうふうには思いますので、はい。ね、あとはディフェンス面とかでね、まあ、どれくらいね、動けるのかっていうところも、ちょっと注目はしたいところです。あと、オールスターのね、その、ファン投票カーディでいきますと、ね、まあ、西のね、まあ、トップはやっぱりカリーのね、260万票近く、今はね、SNS の、例えばツイッターのリツイートとか、ね、でもね、まあ、投票できますから、ね、この票のね、数は非常に、まあ、試合のね、中で、ね、バズったプレーをね、リツイート したら1票みたいなところもありますからね、やはりそれが、まあ、話題性もあってね、まあ、レイアレンのね、3のね、成功数の記録を超えたばかりですしね、通算3000本も達成しましたからね、レギュラーシーズンだけでね。まあ、もうカリーで揺るがないと思いますしね。まあ、以降は、2位ドンチッチ、3位ね、グリズリーのジャーモラントがね、この若手2人がね、まあ、上がってきてるのも、ちょっとね、世代交代感をね、感じさせるなところはありますね。ちなみにね、西の方は、フロントコートの方は、ね、レブロンがね、200万票。まあ、彼には及ばずとも、もうほぼ、ね、やはり、知名度に、ね、今のね、パフォーマンスも結構ね、アンソニー・デイビスが怪我してる中で、非常に頑張ってますからね。なぜかセンターポジションで出てますけどね。その次はね、去年 MVP のヨキッチ。3位にポール・ジョージ。まあ、今ちょっと離脱してますけどもね。まあ、僅差だとね、ウィギンスとかがね、ついてきてるってところですね。まあ、ここもちょっとね、まあ、いわゆるカワリアとかね、怪我人が少し、まあ、出てるポジションでもあるのでね、まあ、ね、レブロン・ヨキッチの、に続くのはあと誰かっていうところはちょっと、見ものですね。一方で東の方はフロントコートで、ケビン・デュラント236万票、アデド・クンポが214万票、ね、あとエンビードが123万票か、うん、まあやっぱりこの3人になれそうですね。でガードが、ね、先ほど話したデローザンが148万票を獲得してて、2位がねネッツのハーデンの89万票なんですけど、で3位がトレヤング、まあ僅差ザック・ラビンってとこですね。ちょっとハーデンがね最近パフォーマンスがあんまりよろしくない中でのね、まあ、まあ、もともと人気もあるんでしょうけども、ちょっとね、ガードの、まあ、層が少し、うん、薄くなってるのかなっていう、ちょっと気も、まあ、してはおります。まあ、ちょっとここはね、本当に難しいところですね。トレイヤングのいるホークスもね、ちょっと最近なかなか、ね、勝てない試合がちょっと多かったりね、ちょっとここもプロトコルでね、欠場、するのがね、トレヤング含めてちょっと多かったりとかね、なかなかうまくいってないところもね、あったりとか、まあ、その中でね、まあ、ね、最近復帰したばかりのカイリーがね、6位に入ってるっていうのは、まあ、やはりカルト的な人気があるんでしょうね。まあ、もともとね、まあ、キャブス時代から、そのアンクルドリューと言われたプレースタイルは、本当に、ね、日本でも非常にファンが多いのはもう間違いないですからね。で今年の、ね、オールスターは、2022年2月20日、日本時間の21日、まあ、月曜日なんですけどもね、まあ、これはいつもことですね。はい、現地はまあ日曜日ってことで、ね、まあ、その前の金土から含めたオールスターウィークエンドってことで、今年もね、まあ、いろいろイベントが、行われるであろう、と思いますけども、 ね、まあ、ちょっと楽しみにね、したいところですね。最近はね、ちょっと、ガチバトルになるようにね、いろんな思考もね、凝らしたり、ね、してますのでね、はい。で、まあ、もっと言うとね、その、ちょっと前にね、デッドラインが、今度、トレアデッドラインがありますのでね、そこがまずね、重要ポイントになると思いますけどもね、まあ、そこは、ね、また近づいてきたらね、まあ、少し触れていきたいなというふうには、ね、思います。で、デビューの話はこれくらいにしまして、国内のね、話に変えますけども、ちょっとね、国内は、またオミクロン株の影響もあったりとかでね、コロナの、ネガティブなニュースが非常に増えてきましたね、また。ね、その影響ね、もろにね、今受け始めてるのが、ちょっと今 B リーグ、それからね、天皇杯なんですけども、天皇杯がね、まあ、直前のね、5日水曜日ですかね、に行われるはずだった、準々決勝がね、まあ、コロナ陽性者が、その該当チームが出たってことで、ね、ちょっと中止に、ね、追い込まれたりとか、まあ、延期時期がね、ちょっとまだ分かんないっていう意味で中止っていう表現をね、まあ、使ってる、ようですけどもね、はい、これね、ちょっと、まあ、まあ、結局ね、B リーグのね、スケジュール的にもね、非常に、調整がね、後になればなるほど難しくなって、来るわけですしね。まあ、ちょっと残念なことにね、今、他の、ね、チームにもね、感染者が続出していて、リーグ戦自体もね、中心の試合が、ちょっと今週末非常にね、多いってことで、これはまたね、下田チェアマンとかをね、判断が非常にまた難しくなってくる、ね、また、ね、レギュラーシーズンは60試合ですけども、それがね、どれくらい消化できるかっていうね、まあ、懸念も、まあ、長引けば、ちょっとそういったのも出てくると思うのでね、はい、まあ、まずはね、まあ、ステイセーフティーっていうところではありますね。ただね、直近の、オールスターゲームね、それはもう中止ってことで、それはもう中止っていう、ね、判断はもう下されましたね。1月14、15の金土でね、行われる予定だった、しかも会場が沖縄アリーナなんですよね。せっかくね、新しいアリーナで、ね、できるね、最高のイベントの一つになるはずだったのに、ね、まあ、去年もちょっと延期、だったり、ね、まあ、去年も、そうそうそう、ね、去年の水戸のオールスターもね、試合ができずに、ね、まあ、オンラインイベントだけになってしまったっていうね、なんとかもありましたし、ね、しかも今回はちょっとね、オールスター出場選手がね、何人か感染してるっていうことで、ね、まあ、ちょっとそれも非常になんか難しくなってきそうなところですね。はい、まあ、そういう意味では、ね、ちょっとこれ、ウィンターカップと話すときに話せばよかったですけども、ウィンターカップがね、男女全試合、ね、できたっていうのは、これ、本当、奇跡とまではちょっと言ったら失礼ですけど、2020年がね、ちょっと辞退校がね、非常に多かったことを考えると、ね、選手の管理とかね、本当、大変だったと思いますね。まあね、だからタイミング的にも、そのね、まあ、そういったね、絶対にその、まあ、感染者は出さないっていう、ね、そういった、まあ、選手、スタッフ、ね、運営の、まあ、強い気持ちがね、現れてたのかなというふうに思いますしね、私としてもね、タイミングで、ね、東京に、ね、行けたのは、本当、ベストタイミングだったんじゃないかなというふうには、ちょっと思ってしまいますね。はい、でね、あと、まあ、オールスター以降もね、実はワールドカップ2次予選じゃ、すみません、1次予選でもね、沖縄アリーナが使われるんですよね。2月26から8ですね。はい、で、今回は同じグループ入ってる、日本と同じグループ入ってるオーストラリア、チャイニーズ・タイペイ、もね、3カ国で試合をするようですのでね、いわゆるその回してね、はい、これちょっとね、他の国にもね、直接日本対戦するチャイニーズ・タイペイのみならずね、オーストラリアもちょっと影響しそうな、まあ、下手したらね、はい、 な条件になりかねないのでね、まだね1ヶ月以上ね、あの期間はありますけども、まあね、あの23年のワールドカップまでにね、あの、まあ、コロナの状況がどうなっているかもね、まあ、今からちょっと心配してもしょうがないんですけども ね、できればね、あの沖縄アリーナで、ね、ワールドカップ現地観戦、ね、できればなというふうには、ね、もうぼんやり考えてますんでね、なんとか無事に開催されてほしいなというふうには思います ね、あの、まあ、そもそもね、あの、まあ、ねホーバーさんがね、まだ代表に、男子の代表になってから、まだ日が浅いですしね、あの初めて実戦の中国戦がね、なかなかいい、まあね、相手が強かったってもありますけどもね、いいパフォーマンスが できたとはちょっと言い難いところもあったと思いますのでね、あのまた新しいメンツでいろいろ試すはずのね、この機会をね、ぜひ、ね、あの無駄にしてほしくないなっていうふうもありますし、それが奪われてほしくないなっていうね、あのすごく、いや複雑なあの思いですね。まあどこまでねこのコロナに振り回されるかはもう、まあ、人の力ではどうしようもないところもあるとは思うんですけども、あの非常に、ね、まあ、何回も言うけどね、まあ現地観戦のね、あの楽しみをね、あの面白さを知ってるだけにね、非常に心が痛いところですね。まあ、そういう意味では NBA はね、まあ、どの会場を見てもマスクしてる人、あの本当に少ないなっていうふうにね、あのラプターズがね、あの観客数ね、あのもうあの削減して、ね、あのマスク徹底とかね、そういったこともさせてるのもありますけど、それをしない限りね、まあなかなかあのもうみんなコロナ前のねみたいなテンションで、まあ、まあ思う応援するような、ね、感じになってますからね、ちょっとなんか心配ではありますね、はい、まあもうどうしようもないのかもしれないですけどもね、はい、まあ一回ねそういうふうに、ね、戻しちゃったわけですからね、まあまあ、ね、まあこの社会情勢がねどうなっているか本当に、ね、まだまだ読めないところでありますけどもね、あのまあやっぱり目の前のね一試合一試合、ね、見れる試合をね楽しむっていうねスタンスを個人的にはねちょっと貫いて、まあ、行きたいなというふうに思いますのでね、はい、まあ、NBA もね最近はその熱い試合もね非常に多いですしね、まあ、デローザの話もねありましたし、ブザービーターも最近結構連発してますからね、はい、まあ、この3連休はねまた、まあ、家でねじっくりと、まあ、NBA とかやってる試合をねあのまあ楽しめたらなというふうに思いますので、ね、はい、こんな感じで過ごしたいと思います。あ、一応ね、まあ、日曜日はあの、ね、仙台に日帰りはする予定ですけどね、はい、あの 89ers を、ね、一応久々にあの見てきます、ね、あの新しいカメラ、ね、携えてね、はい、またねあの可能な範囲で、楽しんでいきたいと思います。はい、ということで、ね、ここまで、国内外の、ね、バスケ関連トピックスでした。はい。はい、ということで、ここまでお届けしまいりましたバスケロイスマーラジオ第24回目の配信、そろそろ、お別れの時間となりましたが、今回はいかがでしたでしょうか、はい、ね、非常に駆け足となってしまいましたが、もう50分に、ね、なろうとしております、はい、ね、あのそんだけ、ね、まあ、話題が溜まったっていうところも、ね、ありますしね、今回ね取り上げられなかった、ね、あのインカレだったりね、あの、まあ、B リーグで、ね、もうちょっとそのあの詳しい話とかもね、ちょっと走らせていただきました、ね、まあ、またおいおいね、今後のラジオでね、あの話していければとは思いますけども、ね、お便りの方をね、引き続き、ね、お待ちしております、ね。ポッドキャストの視聴ページに、投稿本文のリンクを貼っております。普通音はもちろん、私はバスケに関する質問、番組の感想、意見、ゲスト出演の希望など気軽に投稿していただければと思います。Twitter ではハッシュタグバスケイロメッタ、あの日本語ですね、はい、で投稿可能と、しております。そしてね、あのこのラジオ、この第24回目からあの、YouTube の、ね、チャンネルの方にも、ね、同じ内容をアップ、ね、 しましたので、またコメントでもいいですし、ね、あのまあ投稿ホームからでもいいので、ね、何かしらアクションね、反応していただけると本当に泣いて喜びますので、はい、ぜひともよろしくお願いします。でここからはね、まあ、冒頭にもお話ししましたね、あの2022年 の、ね、あの活動内容、ね、あのこのラジオはね、まあ、もちろん続けていきたいですけども、ね、あのまあ、元々ゲーム実況に使っている YouTube のチャンネルでちょっと告知させていただいた通りにはなるんですけどもね、あのもっといろいろゲーム実況以外のね、あのコンテンツもいろいろ上げていきたいなというふうに思います。で手始めには、ね、ちょっと今編集、ね、これからするところなんですけども、年末のね東京遠征のね様子、ちょっと会場なのね、試合会場の内容様子はちょっとね、まあ、お伝えできませんけども、それ以外のね、歩いてるところとかね、まあ、需要はね、多分ないと思いますけどもね、とにかくね、なんか自分で やりたいことをね、あのもっとやりたいなっていうことで、ね、あのリアルと、ね、あの兼ね合いとかね、その時間の調整とかが非常に、まあ、難しく なってくるんですけどもね、まあ、それも含めてね、あの一つのね、あの挑戦、チャレンジっていうことでね、もっとね、なんか前向きに2022年はね、まあコロナとかね、まだまだちょっと大変ではありますけどもね、頑張っていきたいっていうふうに思っておりますね。ただ、で、その中でニコニコ生放送だったり、ね、あのバスケ解説ブログだったりね、そういったところにもね、あのいろいろ時間をうまく使ってやっていきたいと思いますのでね、ぜひとも皆さん、これからもね、あのいろいろよろしくお願いします。はい、ということでね、今回はここまでです。また次回お会いしましょう。めったでした。さよなら。